皆様おはようございます。 Good morning、今日はアメリカから交換短期留学でですね、高校生同士 のお友達が来てますので、英語でも少しお話ししました。今日12時には学校に戻らないといけないというので早く出ると思いますが、皆さんに、スイングケリージョージアさんをですね、紹介したいと思います。大きな拍手で歓迎しましょう。アメリカのシアトルから来てるんですね。で、高校1年生なんですが、15歳で1メートル75、センチあるんです。大きなケリーさんですが、でも心はとても優しい、ね、ケリーさん、私たちの家に、金土ですね、日、今日まで、一緒にですねいて、今日の午後からはみんなと団体行動になります。それから美香子さんもですね、キリエ の同じ学年のクラスのお友達なんですけど、感謝したいと思います。いいですね、若い人たちがね、本当に世界に飛び立つ、また世界の子どもたちと一緒に協力してということなので嬉しく思います。それから今日は福村さん、この教会幼稚園を建てたですね、設計した福村さんもお知り合いの方と一緒ですから、ちょっと紹介してもらえますか。福村さん、
木造の専門なので少し見ていただくためにお連れしました。で、横の方が中曽根さんっていって、まあ、地元のですね、僕が一番沖縄で尊敬する設計、家です。で、今はもうお仕事なさってないんですけど、時々会って建築の話させていただいています。ちょっと井上先生どうぞ。
大分工業大学ってご紹介いただいたんですけど、まあ、正確に日本文理大学っていう、昔は大分工業大学って言ってて、結構沖縄からたくさん学生さん、まあ、大分にあるんですけど、まあ、なぜか大分の大分へ、沖縄からたくさんの学生さんが見えてますということをちょっとご紹介しておきたいと思います。ということで、福村さんとはもう15年ぐらいのお付き合いなんです。で、沖縄っていうのは昔は木造の建物がたくさんあったんですけど、今ほとんどなくなってます。で、15年ぐらい前にたまたま那覇の街中にあしゃぎっていう、まあ、離れの、を木造で建てるっていうのを福村さん設計されて、まあ、それのちょっと見学にお邪魔したっていうのがきっかけで、それから毎年お付き合いさせていただいています。よろしくお願いいたします。
中曽根と言いますけども、今日で福村さんに案内させていて2回目の参加させていただきました。まさか こちらに来るとは思ってませんので、心の余裕も何もなかったんですけど、急にマイクをつけられてびっくりした次第でございます。ちょうど去年お邪魔させていただいたときに、初めて50年ぶりぐらいに教会のミサを参加させていただいたんですけど、その時に私は小学校4、5年頃の話をさせていただきました。いわゆる大阪の玉造り教会と申しまして、ガラシア細川の邸宅跡に出た教会、家が近くにあったもんですから、その話をして、12月になるといつもチョコレートをもらいに行って、そのために教会で、心身心じゃなくて友達に誘えて、チョコレートもらいに行こうじゃないかいうようなことで、そしてクリスマス過ぎたらまた行かなくなって、非常に不純な、まあ、信者といいますが、教会に参加したのを50何年ぶりにこの教会で初めて味わさせていただきました。で、その時には50数年前を思い出して、帰りに懐かしいチョコレートを買って家で50年前の話を楽しんで思い出しながら過ごしたことを思い出します。今日もまたチョコレートを買ってお家でゆっくりオリンピックの閉会式などを見ながら楽しもうかなと思っています。 また福本さんがいつ何時またこちらに誘えるか分かりませんけども、その時またよろしくお願いします。ありがとうございました。
今日はいつもの礼拝と少し変わりましてですね、いつもは最後の方で、ご紹介するんですが、今日は、早く、この礼拝を、去るという方々、また福村さんも久しぶりなので、紹介先に、させていただきました。私たちの教会はこのようにいろんな方々の背後の、協力や、また祈り、参加の中で教会があることをですね、本当に心に改めて思うものです。では短くお祈りをして、今日の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。もう2月も早くも最後の4回目の礼拝となります。私たちが守られ支えられ生かされていることを本当に感謝し、今日の礼拝でも神様の御言葉から一人一人力を得ることができるように、賛美や祈り、さまざまなことを通して神様の御臨在に触れる時とさせてください。世界の教会の礼拝の上にも届いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、私たちの教会礼拝では、この年が改まって2018年は、ダビデのことについて、続けてお話をしております。今日も、ダビデのことについて私は、お話を取り次ぎたいと、思っております。さて、ダビデといえばみんなはどういうことを思い起こすことができるでしょうか。ある方はダビデとゴリアテですね、それからある方は、ダビデとバテシバの、罪、カインの罪、そのことをですね、思い起こすことができるでしょう。またある方はダビデがサムエルから、預言者サムエルから、油を注がれて王と立てられていくという、そういうこの様子を、覚えることができるでしょう。である方はダビデといえばあの親友のヨナタンと深い約束の中に過ごしていったと、そのように思うことができるでしょう。である方はダビデは戦う戦士だけではなくて、なんと歌を歌うことのできる、また詩を読むことのできる、書くことのできる芸術家である、盾事の名手であると、そのように考えることができます。でダビデといえばあのサウル王様に、追われて追われて、そしてしかもその後では自分の息子からも追われて追われていった逃亡者のような、この人生を思い起こすことが、できるかと思います。ですから、ダビデのことを私たちが考えるときに、本当にいろんなダビデの姿、要素を私たちは見ることができるんです。でもですね、一つ忘れていけないダビデのその姿があるんですが、それは何という姿でしょうか。それはね、神様がダビデをどう見ているのかって、私たち人間がダビデを見上げ、そしてダビデはこういう方ですよねって聖書に書いてあることをこう私たちは思うことができるんですが、でも忘れてはいけないのは、神様がダビデをどう見ていたかということなんです。では神様はダビデをどう見てたんでしょうか。それが、今日の聖書の箇所であるわけです。使徒言行録の、13章の22節ですけれども、司会者に読んでもらいましたけれども、もう一度目を通してみたいと思います。使徒言行録13章22節、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうもの、 ダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行うと言ったんですね。ですからダビデは神様の心にかなうもの、神様の心を行っていくもの、神様の心から離れないで生きていくことのできるものということをですね、神様は御言葉で述べているんです。ですから私たちがダビデ、いろんなダビデを私たちは思い起こすことができるんですけれども、神様はダビデを、私の思うこと、計画を、私の願う働きをダビデは実行することのできるものであると、そのようにですね、聖書で語っているんです。ですから神様はダビデが神様の考えている、気にしていること、神様が計画していることを、ダビデはそのことを行っていく、私の心にかなうものと、というふうにですね、ダビデのことを語っているんです。さて、そのような神様の見ておられるダビデの姿ですけれども、その姿が今日もう一箇所聖書を開いて読んでみたいところがあるんです。それはサムエル記の下の6章ですね。新共同訳聖書ですと488ページになるんですけれども、その、サムエル記の、下のこの6章にですね、次のような聖書の御言葉が続いていくんです。それは神の箱をエルサレムへ運び上げていくという、ところなんですね。神の箱をエルサレムに運び込んでいくという出来事がですね、心に出てくるんです。ここを読んでみるとですね、面白いですよ。何が面白いかというとですね、死ぬ人と踊る人が両方出てくるんです。そしてもう一人挙げるとすると、蔑む人っていう 3人目の人も出てくるんですけれども、この聖書の中に神様がこのダビデをどう見ておられて、ダビデがどうそれに応えていったかっていうことがですね、そこに描かれているということができます。さて、2人の男の人がですね、そこに描かれているんですが、そこに、ダビデはですね、王様になって、そしていろいろ計画をしたんです。ダビデにとって王様になって考えられることは、神様の神殿を、こういう教会ですね、神様がおられると、住まわれると言われる神の神殿を建てたいと願って神様にお願いしたんですね。でもそのお願いは神様は断ったんです。あなたが神殿を建てるのではなくて、あなたの息子ソロモンがあなたの代わりに神殿を、神の宮を建てますと言われたことですね。で、いろいろこのダビデは思うことがあったんですけれども、でもダビデは今日この6章の中にですね、神の箱をエルサレムに、持ち運ぶということをですね、考えて計画をしたようです。考えれば神の箱がです、契約の箱っていうんですけれども、その契約の箱が約30年こうダビデの近くではなくて、サウル王様の近くでもなくて、他のところに預けられていた、ね、そういう神の箱があったんですね。契約、この神の箱っていうのは、契約っていうのはどういう、契約の箱っていうのはどういうものかというとですね、それはこの神様がその箱の置かれている場に臨在されるって神がお約束した箱なんですね。 そしてこの契約は1メートル25センチくらいの長方形 で幅が75センチほどのそう大きくはない箱なんですけど、その中に入っていたものはというとですね、イスラエルの民が40年アラノを旅したときに天から降ってきたマナを金の壺に入れて保管してこの契約の箱に入れたんです。それからまだありましたね、この契約の箱に入っているのは、それはモーセの杖というよりもアロンの杖という、このイスラエルの民をエジプトから40年導いたあのモーセを補佐したアロンの杖、これモーセの杖と言ってもいいんですけれども、その神の力を表す杖をですね、この箱に入れてたんです。しかもこの杖はですね、とても珍しいですよ。切られて杖として使っていたんですが、その杖がですね、なんと芽が出て花が咲いてアーモンドの花が咲いていくっていう、そういうことがですね、聖書の中に書いてあるんです。とても不思議な話ですね。でもこういう経験をした方がテルヤ、テルヤ医師というですね、医者の方が南洋で、戦争の時にですね、その死体を、兵隊の遺体をこう埋めて、そのそばに杖を立てたんですね。でその杖を目当てにその遺体を探しに行ったことがあったんですが、戦後ですね、なんとですね、その杖が芽が出て花が出ていたって言うんです。根元から切られている普通の杖ですよ、それを土に刺していたらそれが芽が出てそして花が咲いていたって言うんです。長い間結核とかこの肺のことで専門の照屋先生っていうお医者さんだったんですけど、その、お医者さんが軍医として行った時の話をですね、聞いたことがあります。とても不思議な話ですが、でも聖書の中にもこのアロンの杖はこの芽が出て花が咲いたと聖書は書いてあるんです。その杖がですね、この契約の箱に収められていたんです。でもう一つやりました。それはモーセが神様からいただいた10の戒め、10回の石、石板でだったんですね。その石板がこの契約の箱に入っていたんです。ですからこの3つのこの納められているこの契約の箱、そこに神様は臨在しますよと言って、そしてこの契約の箱をですね、イスラエルの人々は大事に、その契約の箱をどこで行ってもそこで運び、そしてその神殿幕屋を作ってですね、そこに納めるということがあったんです。でもダビデが王様になってですね、その契約の箱が神様が臨在する共にいるという箱がですね、こうとてもうやむやになっていて粗末に扱われていたことがあったんです。でその箱が6章の中でですね、全部は読みませんけれども、アミナダブという祭司の家にその契約の箱が置かれていたんです。それでもダビデはですね、この契約の箱を、ダビデの町エルサレムに、シオンの都にこう運ぶという計画をしたんですね。そうするとその契約の箱をですね、こう運んでいく人たちがいて、それはそのアビナダム祭司の家族、そしてその息子たち2人がですね、その、契約の箱を運んでいくということになったんです。しかも一節二節を読むとですね、この3万のイスラエルの精鋭たちが、兵士たちが一緒にその契約の箱を取り囲んで、そしてエルサレムへ登っていくという、もうとても大きなこの、 隊列行列なんですね。そしてその課題は契約の箱を、神が臨在すると言われる箱を運んでいくっていうことだったんです。で、そういう中でですね、最初は良かったんですけれども、荷台に乗せてですね、牛か、に引かせてその契約の箱を運んでいったんですね。そうするとしばらくは良かったんですけれども、途中でですね、この牛が、動物がですね、その少しよろめいたって言うんです。6節で、牛がよろめいたので、その前後にいた一人ウザは、この祭司の息子ですよ、息子はその契約の箱をですね、落ちないように、落っこちないように手で押さえたって言うんです。そうすると神様がですね、そのことを怒って、そしてそのウザはみんなの前で息が絶えてしまったって、死んでしまったって聖書の中にあるんですね。そのことをですね、ダビデはあともう少し読んでいくと、神様に対して怒ったって言うんです。怒ったって言うんです。どうしてですか神様、神様の契約の箱を、私たちはそれを都に、私たちの都に運びたいんですよって、どうしてこういうウザが死んでしまうことがあるんでしょうかとですね、そのように、ダビデは、神様に申し上げたんですね。さて、神様からは特に答えというのはなかったんですけれども、でもですね、このあとダビデがもう一度この神の契約の箱をですね、3ヶ月ほど預けていたものを、もう一度神の箱、契約の箱をですね、エルサレムの都に運び入れるということが後半書かれているんですね。で、その後半ダビデはですね、踊ったんです。神の契約の箱がですね、エルサレムにこう運ばれてくるときにですね、読んでみると分かるんですけど、6歩歩いて、そして立ち止まって確認して、そしてまた6歩という時間がとてもかかったと思うんですね。おそらく10キロぐらいはあったと思いますから、もう1日かけての、いや、どれくらいかかったか分からないんですけれども、 とにかく6歩歩いて確認し、そして6歩歩いてっていうことで、しかも音楽隊がいますし、兵士がいますし、大勢の人々がその契約の箱をですね、こうみんなで運んでいくという様子が後で書かれているんです。そしてこのダビデの後半の契約の箱を運ぶ姿と、前半のウザが、アビナダブの家族が中心となってこの契約の箱を運んでいくのとは大きな違いがあるんです。一方は踊り、一方は手をかけてこう契約の箱をですね、こう運んでいく様子があるんです。ウザは神に打たれて死にましたけれども、そのウザは神の祭司であったんですね。レビ族の家系でもあったんです。で、聖書の中に神の契約の箱を運ぶときにはこういうふうにして運んでいくんですよって、直接手をかけたりしてはいけない、そのこの契約の箱をですね、四隅にこの棒が通るように、二本の棒が通って、そして肩で運べるようにあなた方は運ばなければいけないと書いてあるんですね。ですから直接この神の契約の箱にですね、触れるということは、これは危ないことだったんです。で、ダビデも契約の箱をこの後半で運んでいくんですけれども、人々は、あ、ダビデもウザの二の舞になるんではないかと、心配ほどだ、したほどだったんですね。一回目でウザは死にましたので、またみんなの前で踊ってるダビデもですね、大丈夫だろうかって、そういう思いで契約の箱は運ばれていったんです。契約の箱は幕や神殿にね、それは収められていくんですけれども、大祭司でも1年に1回しかそこに入れない、 ホーリーオブホーリーと言われて、至聖所と言われて、とっても清いところだ。神様がそこにおられるんだって、神様がお約束したところだったんです。大祭司がその神殿の中に、至聖所に入るときもですね、鈴とロープが必要だったと言われてますね。それは生きた神様を見る者は危ないって、死ぬかもしれないって言われていた時代なんですね。それで大祭司が一年に一回入っていくんですけれども、祈って捧げ物をしていくんですけれども、その時に鈴とロープをつけて入るほどであったんです。ロープは何をするかというとですね、もしこの大祭司が神に出会って、そして神の清さに打たれて死んでしまったら、誰も中に入ることができないから、ロープを引っ張ってですね、この大祭司を外に連れ出すということだったんです。鈴は何かというと、鈴はかけていると動いているとリンリンリンってなりますよね。だから、あ、まだ大丈夫だってっていうよりも、あ、大丈夫だって、祭司生きてるって、そして祭司が御用に勤めているって、そういうことがですね、鈴の音でわかるわけです。でも鈴の音が聞こえなくなったら、みんなどうしようかって、ひょっとしたらっていうことで、その至聖所、神の聖所からですね、この恐る恐るロープを引っ張って出していく、連れ出していくということもあったわけです。ですから、それほどこの神の宮神殿はとても大事なところで、あったわけです。そういう中で、このウザが神の祭司、レビ家のレビ族の家系であるにもかかわらず、良い備えをしてなかった。知らなかったとは言えないと思いますね。聖書の中で、旧約聖書の中で、祭司の務めというのは、レビ族の務めというのは、この神の宮、この幕屋を、神殿を、神の契約の箱を大事に保っていく、大事に運んでいく、神の臨在をこのイスラエルの人々に、世界の人々に表すという、そういう大事な役割を担っていたんです。ですけれども、その契約の箱は型に担がれていくものだって聖書に書いてあるんです。レビ記の中に、民数記の中にですね。でもウザは、そのアビナダムの家族は、この車を借りてきて、車に契約の箱を乗せて運んでいったんです。ですから、こう、神様がこのウザを打たれたというそのことですね。本当に神様のしもべとして、務めとして、神様にお仕えする者が、こう、自分の目線で、自分の考えで、神様のお約束を運んでいこうとする、そういうことがですね、大きな理由であったようなんです。一方、ダビデは6歩進むごとに、あのウザたちの、アミナダブの家族の二の舞をしないようにですね、ダビデも反省し、ダビデはですね、責任があったと思いますよ。最初のウザが死んだことにもですね、だって国の王様ですから、国の長ですから、その頭なる王なるダビデがですね、どういうふうに運んでいくかということを吟味しないで、もし当たっているとするならば、これはダビデも責任があると思うんです。でもですね、神様はダビデにそこまでは問わなかったようなんです。それでダビデはですね、でもウザのことがあったので、この後半で運んでいくときにですね、牛に車を引かせてということはしなかったんです。聖書に書いてある通り、神様が命じられた通りに、神の契約の箱をですね、その2本の棒を通し、 祭司たちが肩に担いで、そしてこの契約の箱を携えていったわけです。そしてダビデはですね、とっても喜んでとっても踊ったんですね。なんで踊ったんでしょうか。王様ともあろうものが人々の前でもう着物もですね、もう乱して、そしてこうとても喜びに打ちあふれて踊ったようなんです。それをですね、2階から見てた人がいたんですね。それはこの聖書に書いてありますが、ダビデの妻がですね、そのことを見ていたわけです。ミカルと言いますけれども、その妻がですね、ダビデがこうみっともないって、王様ともあろうものがこんな人々の前でね、裸になるような感じでね、本当に一生懸命踊ってるって、なんか嫌だなと思ったみたいですね。そしてダビデがですね、家に戻ってくると、ダビデはそのミカルにも祝福をというふうにですね、願ったんです。ダビデはですね、自分だけで喜ぶそういうダビデではなかったですよ。ダビデはですね、この神の契約の箱を運んでくるときに、神の臨在の箱を運んでくるときにですね、ダビデだけではなくて、イスラエルの人々が全部お祝いできるようにとプレゼントも差し上げたんです。そのことがですね、男にも女にも兵士全員、イスラエルの群衆のすべてに、19節、男にも女にも和型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を一つずつ分け与えたと書いてあるんです。ですからこの契約の箱を運んでいくエルサレムに、自分の都にね、お迎えするってことに対してとても大きな喜びを持っていたんです。そしてその喜びを民衆とも民とも分かち合うという、そのことをですね、ダビデはしたんです。でダビデはでもそれでストップしたのではなくて、自分の愛する家族、妻、家族にそのことを分けてあげたいと思って家に戻ったんですが、そのミカルはですね、このダビデを罵倒したんですね。王たる者がこんな人の前で裸になるぐらいに、裾も乱して、服も乱して、こうとっても格好悪いってということをですね、ダビデに言われたわけです。でもですね、ダビデは21節で次のように言ったんです。そうだ、お前の父やその家の誰でもなく、この私を神は選んで、主の民イスラエルの指導者として立ててくださった主の御前で、その主の御前で私は踊ったのだって。私はもっと癒しめられ、自分の目にも低いものとなろうと答えたんですね。ですからここにこのダビデの自由さっていうか、神を知れば知るほど自由にこう喜びや悲しみを表現することのできる、そういうダビデの姿がですね、ここに描かれています。そして神様のことを知れば知るほど、自分はより神様に近づいていくんだって、神様に対して確信が生まれて、そしてその自由を用いて神様の御用に立っていこうとダビデは考えたようなんですね。私たちはどうでしょうか。神様を信じて自由になりましたか。真理はあなたを自由にするって、イエス様を信じる者はあなた方を自由にするって言ったんです。イエス様を知ってからもっと窮屈な生活になってしまったって、もう何か苦しいなって思ったことありませんか。ダビデはそうじゃなかったんです。イエス様を知れば知るほど、もう自由に誰の目を気にしないで踊ることができた。そして自由になればなるほど、ああ神様が私と共にいてくださるんだなって、そのことを感じる確信ができたんです。 臨在のこの神様の契約の箱を運んでくるんですが、そこに神様は臨在されると言ったんですね。ということは、別の言葉では、私はあなたと共にいますよって、この臨在の契約の箱がこの町にやってくるとき、私はあなたと共にいますよって、一人ぼっちにはしませんよって、そういうことを神様は言ってくれているんです。私たちは一人ぼっちで、孤独で生きていきたいと思いますか？いいえ、誰も思いません。一緒にいたらいいなって、そのことを私たちは思います。先ほど紹介したケリーさんもですね、アメリカから来たんです。とても大きな子でですね、私よりも大きくて、びっくりするんですけど、まだ15歳って、でもですね、クリスチャンで、そして、その、とてもにこやかに、で、私たちの家族に2日間、3日間、今日入れて3日間なんですけど、もう自分の娘のように、自分たちのこの娘のようにですね、会って出会ってまだ3日間ぐらいしかないんですけれども、そのように感じるほどのこの、女の子なんですね。私たちが一緒にいるって、一緒にいて楽しいって、一人ぼっちじゃないって、アメリカからやってきても、本土からやってきても、韓国からやってきても、どこからやってきても私たちは一緒ですよって。そして私たちと以上に神様が共にいてくださるって、そのお約束が聖書のお約束なんです。そのことをダビデは、この契約の箱を運んでいく。ダビデはすごいよね。ゴリアテを倒し、サウルは1000倒し、ダビデは1万倒すんだよねって、ダビデは音楽家だよねって、琴をうまく弾けるんだよねって、詩も読むことができて、歌もいっぱい作ることができて、本当に素晴らしいよねって、私たち、ダビデのことを称賛するんですが、でも、忘れてはいけないのは、神様がダビデをどう見ていたのかって、私の心にかなう、私の思いや計画を実行することのできるものだって神様は考えていたんですね。今日私たちはこのダビデと契約の箱を結びながらですね、このダビデに約束したお方がイエス様を通して私たちが永遠の救い主と共に生きていくことができるという、この恵みに預かっているんですね。最初の御言葉は使徒言行録からでしたけれども、あれはパウロの御言葉でしたね。パウロのメッセージでしたね。初代教会のパウロのペテロたちのメッセージには特徴があります。共通点があるんです。それは旧約聖書の御言葉がどういうふうに成就したのかっていうことがまず一つ。二つ目は、この旧約聖書の御言葉、予言の言葉が、イエス・キリストにつながってますよって、イエス・キリストが十字架にかかって蘇ったという、このことと深く関係がありますよって。ですから、初代教会のメッセージは、イエス・キリストを語ることがメッセージだったんですね。そして、三つ目は、この旧約聖書で語られている、予言されている、この御言葉がイエス様において成就したこと、十字架と蘇りをなさった死に打ち勝って永遠の命を与えてくださる、このお方を悔い改めて信じましょうって。それが三つ目のメッセージなんですね。で、その中でパウロは大事にダビデのことを私たちに伝えているんです。どうぞ、このダビデの神の心にかなった神の計画をこう実行していく、そのダビデのことを私たちももう一度心に留めながらですね、では私はどうだろうか、私の教会はどうだろうか、そのことをですね考えて、イエス様を知れば知るほど自由さが生まれてくる、自由になればなるほどイエス様のこと、福音のことをもっと確信することができる、 そのことをですね、私たちも体験していきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、私たちはダビデのことを続けて読んでおりますが、ダビデも人です。そしていろんな山あり谷ありの人生でしたけれども、でも神様に覚えられることのできる、神様がダビデを喜んでおられたことをもう一度心に留めながら、私たちも神に喜ばれ、神にまた心から応えていくことのできるものとなりたいと心から言います。そして神様は私と共におられる、どうして喜ばらないでいられようか。神が共におられる、私のうちにおられる、その神様を喜んで日々歩む私たちと変えさせてください。この祈り、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。